皆さん、おはようございます。人間というものはこれ何遍も生まれ変わってくるわけですね。本当の自分そのものの生命です。生命の本源は神様の御心の中に、深海にいるわけです。深海にいましてね、霊要素として神様の世界、霊の世界生きてきて、でコンパクトね、魂ですね、コンパクトつけて肉体に出てくるわけだね。その肉体に生まれてくるまでいろんな要素をつけまして、いろんな作業が行われて、この世界に神様が生んでくださるわけですね。そしてこの世である人間経験を積みまして、神様の御心を表しながら、しかも自分の豪商の因縁を消しながら、そしてまたあの世へ行き、あの世でまた信用して、またこの世へ来ると、その何遍も繰り返しているうちに、魂がすっかり清まって心霊そのものの姿になりますと、もうこの地球界には生まれてこないわけね。で、神様の世界で今度は地球や、あるいは違う星の光輩を導く形になるわけなんですね。ということは、この地球の世界はですね、今神様の御心がすっかり現れきらない、ね、まだ現れきらない、まあ、トンネル半分掘ったところなわけですね。だからトンネル掘りながら進んでる、泥もかぶり、埃もかぶり、真っ黒になって、魂が真っ黒になりながら神様の御心を表そうとして突き進んでいるわけです。とか、それを普通の一般の人は知らないわけですね。で、先に気がついた人が、あ、これはこんなに汚れているように見えるけれども、こんなにつまんない世の中に見えるけれども、実はこれは神様の御心を表すための過程なんだと、一過程なんだと言って、今度は神様の方に思いを向けていくわけですね。その向け方がですね、哲学的に学問知識ですねを詰め込んで向けようとしていくか、学問知識を超えて、ただ阿弥陀様ありがたいんだよ、世界平和の祈りはありがたいんだよという、そういうただねと単純に教わって単純についていくか、二つあるわけですね。法然さんなんかは非常に赤学といって深い学問をした人で、まあ僧侶の中であった法然さん以上の学問の人はいないと言われたほどの立派な学者ですね。その学者の法然さんが難しい仏教学をやっていても、とても人類は救われるもんじゃないと、これではダメだというので、パッと悟って、ね、あることがあって悟りまして、念仏衆になるわけですね。で、阿弥陀様に全てをお返しして、阿弥陀様の方から全ての命をいただき直すと、そういう形になって、念仏100万遍の念仏といって、寝ても覚めても開けてもくれてもね、生阿弥陀様、阿弥陀様、阿弥陀様の中入りきって生活していたわけです。あんなに学問をして、いろんな理屈を、いろいろの理屈を知っていた法然さんがですね、知識や理論では人間は救えないんだと言って率先して善宅業の中に入ってしまったけどね。だから学者、今の学者先生方がね、宗教をバカにしたりね、お祈りなんかなんだっていうのは、それはまだ学問がね、極めてないわけなんですよね。本当に学問を極めていくと、哲学なら哲学の奥を極める、宗教学の奥を極めれば、もう実践するより仕方がない、体で行う、壮年行為全体で行いをしていく以外には道はないことが明らかになってくるわけです。なぜかと言いますとね、この肉体が現れる前、誘拐ができる前、心霊の世界だけがなかった時があるわけです。神様の世界だけがなかった時がありましてね、その中に全部含まれていたわけです。それがだんだんと光を広げまして、誘拐ができ、肉体界ができるわけなんでね。そうすると、一番初めは神様一つでしょ。それが個々に分かれてね、それでこういろいろできてくるわけ。 で最後には神様全部が調和して、地球も全ての世界が本当の神様の御心を表した大調和した世界になるんですけども、その過程としてはみんな別れ別れになるものですからね。で別れ別れになって現れたその隙間がどうしてもできるわけですね。その隙間にが業なんですよね。一つも別れますと、どうしてもこう流れが歪むわけですね。その歪んだ姿が神様は離れた姿になって、それでこの地球世界みたいに、ね、悪や不自然な姿、不調和な姿が現れてきたわけです。その穴埋めをするために守護神さん、守護霊さんが現れているわけですね。それはもう総合すれば、浄土門的に言えば阿弥陀様ね、その穴埋めせんの阿弥陀様ですね。人類救済の光としていらっしゃるのが阿弥陀様ですよ。それ我々は守護神、守護霊と分けているわけね。守護霊、守護神の穴埋めによってこの地球の人類は救われていくわけなんですよ。だからどんな高邁な理屈を言っても理論を言ってもね、守護霊、守護神を認めない、本当に阿弥陀様の救済を認めない人はこれは救われないわけです、ね、で自分だけで救われるという人もあるわけですね。空になればいいんだと、自分はこうになって自分の顔を捨てて空になればいいで座禅漢方をいたしますけれどもね、自分だけじゃ絶対に業の流れの方が早くて、業の流れが簡単なく襲ってきますんでね、空になる隙間がないんですよね。空になるにしても守護霊、守護神に業相念を止めてもらってならなければなれないんです。そこで私は空になるというようなね、そういう難しいことをしないで、担当直入に守護霊さん、守護霊さんありがとうございます、世界人類が平和でありますように、この世界人類が平和でありますようにっていうのは神様の御心がこの世に現れますようにっていうね、神様の完全な姿がこの世に現れると世界が平和になるんですから、天のことうちになりますようにという聖書の言葉と同じですよね。世界人類が平和でありますように、守護神さんへの感謝と世界平和の祈りと、それを光明のいわゆる現れの世界ですね、肯定的なものとして表して、それに行く前にね、過去世から現れてきている因縁因果のこの世の波ですね、病気をする、貧乏をする、争い事がある、戦争がある、そういうように神様は離れてきてこの世に溜まっている業の現れをね、これは現れては消えてしまうんだと、実際にあるもんじゃなくて神様の御心を離れていた時の業の波がここに現れてんだから、現れれば消えてしまうんだで消えていく姿で、この消えていく姿をやると今まで曇って本心を覆ってた業がですね、スーッと消えて本心がここに現れてくるわけですね。とか消えていく姿という言葉だけじゃダメなのね、どこにこれを消すかという、そうすると本心の現れた世界の姿、それは世界が平和な姿でしょ。だから本心の現れた姿を前に出して世界人類が平和でありますようにと出す。だから消えていく姿で世界人類が平和でありますようにというと、過去世から溜まっている間違いのね、溜まった集積された業相念というもの、そういうものが消えていく姿という言葉を通して神様の御心である平和の祈りの大光明の中で消されていくわけですよね。だからどんな理屈を言うよりも、どんな学問知識をやるよりも、本当に人類が救われる一番の根本の思い方、行い方というのは消えていく姿で世界平和の祈りと、こういうことになるんですよね。世界平和の祈りの中にはみんなが含まれているんだから、消えていく姿で世界平和の祈り、守護霊さん、守護神さんありがとうございますという、そういう神様への感謝の思い、それを総合してやっていらっしゃいすればね、たとえ先祖からキリスト教であろうと、仏教であろうと、神道であろうと、有仏論だったとしても、すべては 世界平和の祈りの中に含まれていて、そこで救われていくんですよね。そういうことなんですよ。だから何々教でも結構ですね。日蓮宗の人は入っちゃダメだとか、念仏宗の人は救われないとか、神道はダメ、そんなことはありっこない。神様の御心はどんな角度から入ってきても全部を救わなきゃいられないんだし、全部が本心を表すようになっているわけですから、キリスト教でなきゃ救われない、仏教でなきゃダメだ、神道だけだ、そんなバカなことは神様の御心にはないのですよ。そこで私のような人を表してね、全てのいわゆる苦しみや悩みや嫌なことは全て過去世からの因縁の消えてくださった。だからひたすらその思いを持って世界平和の祈りの中に入れてしまいなさいと。んで何もかにも何もかにもみんな神様の御心に入れてしまう。神様の御心に入れたことがそのまま神様の大光明の響きをね、自分の中に入れてくるわけなんですね。それで世界平和の祈りをして神様の大光明を自分の体の中に入れますと、自分の体が神様の受け器になって、この体を通して光がですね、地球に振りまかれていくわけですよ、ね、だから自分が一人いることによってその場は明るくなるわけです。だから皆さんが何町な何町に住んでるとすると、あなた方が平和の祈りをしてると、その町その町ずっとあなた方の範疇に入るね、あなた方の働きの範疇があるわけで、そこにみんな光が振りまかれているわけです。だから皆さんは気がつかないけれども、皆さんがやってる世界平和の祈りはね、その周囲を清めているんだと、そういう強い自信を持ってどうぞね、その祈りを続けてくださいね。というわけですが、どうぞお願いいたします。ありがとうございます。